加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
社長こと井岡、
部長こと平林、
そしてスパコだよ。すみません、スパイシー役です。いや、だから女性というふうに言われたんで女性っぽくやったんですけど、ダメですか？
いや、いいですよ、いいですよ。
女性の方がいいですか？
いやいや、もうどちらでも、どちらでも結構です。
どちらでもいいですか？
もう気分は乗ってないので大
丈夫です。乗ってないんですか？乗りましょうよ、そこ
で。今日はバンブー休みで、ミキサー担当の眉毛ちゃんで、はい、5名でお送りをいたします、はい、というところでね、久しぶりにあのヤギちゃんにお越しいただいてます。
そうなんです。もう1年に1回来るか来ないかというペースだと思うんですけども、
あの、はい、ヤギちゃんは多分自分の会社の社長に会ったことないでしょ。
え、自分の会社の社長、
うん、
自分の会社の社長、ありますよ。
あります、
あります、あります。
え、本当？
あります、あります。
社長ですよ。
社長、
はい、
あ、社長
社長です。
お会いしま、
はじめまして。
はじめましてでした。失礼しました。
社長、社長ね、あの、はい、社長の会社 の、はい、あの警備の方ですからね。
大変失礼いたしました。
ただね、ちょっと警備なんですけど、こっちも警備なんです、
うん、ちょっと警備かな。軽い微妙の方。
社長好きなんです、それ。
あ、そういうのが好きなんですか。
はい。
あ、今ちょっと目がなんかすごく獲物を狙ってるような目になってますよ、今。大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
まあ、社長も、はい、あのスパコも早くからやってきて、まだ部長やってきてないもんな。部長もそろそろ来てほしいな。今日は濃いな、濃いな、もう来えへんかった、どうしようかな。もうツッコンも休みやし、ハセヤンも休みやし、もうバイトはおらへんのに変な客来てる。まあ早入ってよ、もう鍵持てんねやろ。もう早開けて、入って早開けて、
はい、
CRC556 なんでピンポン鳴らすねん。もうええへんかな、もう早入って。部長、
すごい音だな。
やっと開いた。
部長、部長、部長。
え？
もう今日社長と、うん、あのスパコが来たね、さっき。
あら、
そんなのよ。
ヤギちゃん。
ヤギちゃん。なんで部長まで。そっちに行くから。
なんかそういう趣旨のお店ですか、ここは。
そう。部長、今日はあれやね、彼氏子連れてってくれたんだよね、マスターのために。
今日ね、
うん、
みんな帰ってもて。
え？
なんか用事あるらしいわ、今日週末で。
週末はみんな用事あるから。
いやなんか
部長人気なくなってたんじゃん、会社で。
合コンやとかな。
そうな、
そんならしいわ。
今日もね、うちもバイトね、あのハセヤンとツッくんがね、
あ、おれへんな、そういう
俺ね、国勢調査かなんかの調査員にねなってもてね。今日はどうしても外されへんねや言うてね。どっちが仕事やっちゅうねん。
どういうこっちゃ、
ほんま困っとるんですよ。
よっぽど容器もらえんのかな、
ほんま。ね、もう大変やわ、もう世間も大変なことがあるんやけれども、
いろいろとね。
そうそうそうそうそうそうそう。あ、スパコね、
はい、
スパコのためにというわけではないですけれども、
何でしょうか。
ね、今回もね、ちょっと東北からね、
あ、
いいお酒を、
お酒を
ご用意させていただきました。
目の前にありますね。
何を勝手に触ったのよ。
まだダメですか。
あのね、
いやいや、入ってるということは、
お宅の会社の人ね、誰もお金払ってくれへんねん。
あら、
困ってんねん。
つけですか。
つけやねん。
いやいや、先月社長に払っとけ言うて言うたはず、う
ん、ね、ちょっと金額は大きいん違い、部長。部長のやつは。
いやいや、
ちょっと金額大きい。
7年ですよ。月1年間10万ですわね。ね、月1万でね。
なんでそんな使うよ。
社長持ちの経費で落とされへんから。
それ一回ローン受け付けますよ。
ローン
ローン、うちローンもいけます。
それプラスこれからの飲み代もかかるってことですか。
そうそうそうそう、
まあずっとつけとこしちゃ
って。でスパコね、ちょっとね、はい、お手元に、
はい、
ね、詳しくそのお酒の、
あ、紹介を、
はい、紹介をね、書いておりますので、ちょっと読んでいただいてもよろしいですか。
は
い、
紹介いたします。はい、岩手県上平郡大槌町にあります赤部酒造株式会社、ご紹介いたします。岩手県の東の端、陸中海岸国立公園のほぼ中央に位置する大槌町。背後北上山地が南北に伸び、リアス式海岸特有の景色が広がる自然環境豊かな町です。浜娘という銘柄で知られる赤部酒造、この大槌町で明治29年1896年から続く歴史ある酒造なんですね。酒蔵でございます。 東北地方太平洋沖地震では大槌町も震度6前後の大きな揺れに襲われました。地震からわずか30分後には高さ15メートルの大津波が町を飲み込みました。社長は震災当日をこう振り返っています。祖母から津波の怖さは聞いていたが、まさか建物が人のみされるような大津波が来るなんて思わなかった。混乱の末に家族と離れ離れになり、2人の娘さんは2時間後に、たまたま県外に出かけていた奥さんとは4日後に再会しました。ところが製造部門の従業員1人は町の消防団として防波堤の扉を閉めに行き、消防豚所の鐘を叩いて町民に避難を誘導するも、残念ながら命を落としてしまったということなんですね。震災翌日の大槌町、至る所で火災が発生しました。工場跡には焼け焦げた貯蔵タンクが転がり、原型を失った醸造機械だけが目に入ったということです。作ったばかりの原酒はもちろん、倉庫に置いてあった商品まで全て流されたということなんですね。でも、いつお酒ができるんだ、早くお酒を作ってくれ、作ったらすぐに持ってきてよという励ましの声に後押しされて復興を目指しているということです。本日は浜娘大吟醸2歳をご用意しました。こだわりの岩手県産酒造宝石米銀銀河を使用しているということです。低温で優しく発酵して華やかな香りと飲んだ後の心地よい余韻がたまらない厳選の一本ご用意いたしました。
というのでね、部長、う
ん、はい、
うん、今回ね、なかなかネット販売してなくて、酒造蔵元直販的な お酒でね、お取り寄せをさせていただいたものです。
この浜娘というこの、あの銘柄の中にその2歳というのがあるということですか。
あの、ね、2歳っていうのは、あの震災から、まあ、復興を始めて酒蔵を、まあ、他の酒蔵さんの蔵を借りて始めたそうなんです、はい、最初はね、
はいはい、
でそれを1年目を1歳、
はい、
もう震災から1歳目で2年目を2歳目という形で、う
ん、はい、そこから醸造が熟成していってっていうことですね。
で今年の、6月に瓶詰めをされたものをちょっとご用意をさせていただいたということです。まあ銀銀河ですので、まあ、ちょっと、皆さんで乾杯も含めてお召し上がりをいただきたいと思うんですが、
はい、
まあ、ちょっと先に乾杯しましょうか。
あ、ね、乾杯しましょう、
はい、いつものように乾杯をしたいと思いますが、なんですがね、ちょっとね、いつも大きな災害で復興を目指して記念をしてって言ってるんですけど、昨日、まあ一昨日からも含めてですね、大きな災害が日本国中で発生してるわけですよね。鬼怒川でしたっけね。
鬼怒川ですね。
で今日は宮城の何川でしたっけね、
渋川
で吉田川とかで、まあ、あれに関する、まあ、いっぱいその冠水したりとか決壊をしているということで、多くの方々がまだ避難所にも行けず、まだ取り残されている方もいるので、まあ1日も早くとか、もう1分1秒でも早くその方々が、まあ避難できるというか助け出されますようにということで、記念をして乾杯をしたいと思います。
はい、
では乾杯。
乾杯。
乾杯。
喉越しがいいな、
うん、飲みやすいですね。
飲みやすいですか。
ちょっと甘めかな。
ちょっと甘め、
うん、
社長どないですか、うん、社長金払わなあかんのに、
あの甘めというか、いつも大吟醸の酒は社長的にはフルーティーな、フルーティーさがありますね、
うんうんうん、あ、これもフルーティーさがあるという、はいはい、うんうん、なるほどね。まあ、家族を基本として作っておられるのかな、と小さな従業員さんですね、
金井製酒工業みたいな、
プラスちょっとの従業員さんがいらっしゃるっていう、うん、まあ、大きなあの量産型の酒蔵ではないところなんですけれども、はい、本当一度はもう諦められたそうですね、酒蔵復興ですね。ところが多くのお客様からですね、もう一度作ってくれというお話で、はい、まあ、やる気を起こしたということですけども、なかなかね、え、今日の水害もそうやけど、一回家が流されたりとか亡くなってしまうとどうなんでしょうね。
それも突然ですからね、うん、
でしょう、
まあ、突然かって言われるとな、ちょっと
まあまあそうかもしれへん、うんうん、まあ備えて、もう備えすぎてもマスターはええと思うんですよ、うん、もうお前そこまで備えんでもええんちゃうかっていうぐらい、もうこの世の中備えておかないと、うん、もうこの過去側も、うん、次は我が身だと思うんですよ ね、
そうだね、
大きな川があって、もともと昔は氾濫しててっていう状態ですから、はい、まあ、今日の日が過去側であってもおかしなかったかなという状態ですので、うん、まあ、お聞きになられてる方も今一度もう一度自分の身の回りをしっかりと、うん、 そうですね、うん、それと水が出たら絶対に水の中ジャブジャブ喜んで歩き回らない、
うん、これはね、なんかもう長靴ですとかえって危険になるともいうふうな声もあるそうですよ ね、
ねそこに水が入ってしまうと、うん、
そうですよね、
紐靴の方がいいと、しっかり結んで、ね、
脱げにくいもので
、ある、もしも歩かなあかん時には何か棒のようなものを持って足元をつつきながらという、うん、
マンホールの蓋とかが外れてる恐れもあります
よね、結局下からの、ね、湧き上がってきた分で、
まあ、最近のマンホールは蓋が開かないような工夫はしてある、
ロックされてるんですか、うん、
なかなか開かないとは思うけどね、
そうか、うちのマンションのやつも開かへんね、うん、
ただずれるっていうこともあるから、やっぱり気をつけておいた、
家に棒ってなんかあるんかな、
うん、ゴルフクラブやね、
あ、傘でした、
傘ゴルフクラブ、あ、なるほどね、うん、ゴルフクラブでなんかこうスイングした、まあ、不適切な発言やな、それは、うん、なるほどね、やっぱり絶対つついて、こう下をつついて、足元泥水やから下見えないって言いますもんね、
う
ん
う
ん、
そうね、
あと例えば水に関する災害で言えば、うん、その昔の地名とかを紐解いていくと、うん、まあ、やっぱりその水害がよく起こってるところはその水にちなんだものとか、
う
ん、また、
ね、
塩釜とかの釜っていうのも、うん、噛みつかれたぐらいその地面をえぐられたということで釜っていうのは、まあ、だから漢字が違ってるけども音でそういう風な名残があるような地域もあるそうですよ、うん、まあ、
今回の鬼怒川も言えば鬼が起こるかもだからね、まあ、そういう渋川っていうのも山水がついてるぐらいから、やっぱりもともとはこう水が多いんでしょうね、今は少なくても、まあ皆さんもね、急 の、 その先ほど言われたようにアザの地名、うん、
はいはい、
とかが
古地図ね、
古地図ね、うん、それとかバス停がアザの地名が残ってたりするそうです ね、
そうですよね、
結構そういうのも見ていただけるといいんじゃないかなと思っておりますが、はい、ねスパコね、
なんでしょうか、
先月もね、
はい、
ちょっとゲームをしましてね、
あ、なんか A と B で選ぶという、
そうそうそう、はい、うん、飲みに行った時にこちらの方は選ばれますか、こちらの方は選ばれますかっていう指名制で A か B を役やるのが社長なんですね、うん、
あ、その役を、はい、社長が、
社長ね、
はい、そうなんですよ、
それ持って姫路の魚町行ってるんですよ、
それはないですね
で A、B って何ですか、 A とか出すんです
よ、よくタロット占いしてあげようという方みたいですね、何か、
これね、よく受けるんですよ、
受けるんですか、やっぱり受けるんですか
やっぱり持ってらっしゃるんですね、
景品は油取り紙ね、
よくご存知で
ちょっと決まりですね、それ社長ね
よく、
ところでね、はい、そのゲームなんですけれども、はい、これはクロスロードという、まあ、うん、京都大学の矢守克也先生とか、慶応大学の吉川先生が作られたチームクロスロードの制作のゲームなんですけれども、はい、まあ、自分自身をそのシチュエーションに置き換えて考えてみたらどちらを選ぶかと、
ほうほうほう、
でどちらかを選んでも結局それは答えがあってないものなんですね、その時々によっても違うし、人生もそうじゃないですか、はい、右に曲がんのと左に曲がんのとではひょっとしたら人生そこからも違うかもしれない、まあ、よく眉毛がそうやって悩んで B 行ったために、あ、またあかんかったでその次もまたB やまだ、あ、まだあかんかったって眉毛がよく悩んでることが、それで痩せたら
しい、あら、まいちゃんそうなの、まあ今の心情を語る音が
さてそのゲームをね、うん、ちょっとやってみたいと思いますけれども、はい、いきますよ、
参りましょう、
もう先月の続きということで、うん、どんどんいきますからね、はい、あなたは市民、一般市民だったとしてまずは考えてください、
はい、
自宅で大地震に遭遇しました、うん、津波が10分後に来ると言います、うん、近所には一人暮らしのご高齢の方がいらっしゃいます、うん、さてあなたは様子を見に行きますか、A 見に行く、うん、B 見に行かない、
はい、
微妙やな、
微妙やな、これどうなんでしょうね、
じゃあ AB カード上げていただきましょう、はい、せーの、はい、
はい、あら、 あら、
あ、見に行く2人、見に行かない2人、半々になりましたね、うん、これはなかなか難しいけども、スパコに聞いてみようかな、なんで見に行くの、
はい、これはやっぱりそのお声掛けをするということで、
うん、
まあ、もちろん自らを助ける自助っていうのも大事かなと思うんですけども、うん、何かしらやっぱりそのね、近所近くを助けるのも必要なのかな。
でも 10分後や、
10分後、あ、そうか、これがネックですね。
10分後や、
うん、
ね、人間の心情として思いやり的にはやっぱ言ってあげたいと。
そうですね、
なんか答えはないんですよ、その瞬間に、あ、行かなあかんと思ったら1分1秒短くすぐ行けるから、10分あったら長い時間かもしれん、
はい、
ところが、あ、家族もまだ安否も取れてないし、どないしたらええねやって言ってる10分だ、長いもんね、うん、どうですかね部長。
まあ、あの、普段からお付き合いがあるかどうかにも左右されるんですよね。
それ大きいね、
うん、
あの、近所のおばあちゃんでもあんまり知らんねん、あんまり挨拶もしたことないねんとなると、ちょっと忘れてる可能性もあるしね、その人をね。で、じゃあ次いきますよ、
はい、
じゃあ次、あなたは市民です、
はい、
大きな地震が発生したと、もう一度考えますね。避難所が避難住民で溢れています、
うん、はい、
ね、避難所に入りねえかった、入りきれない住民からですね、隣の町の住民が入ってきとるやないかい、そんなもんお前隣の町の避難所に行ってもらえって文句が出てるんですね、うん、さて、あなたとしては隣の町の人は隣の避難所に行ってって言いますか、うん、言いませんか、うん、A 言う、 B 言わない、はい、 AB どちらですか、はい、
これは、あら、
あ、 AB、あ、スパコだけ知
るんですね、
はいはい、なぜスパコは、
あ、やはり一応それはルールはある程度は従わなければいけないからね、え、うん、他の人が例えばもっと他にもじゃあいいのやっていうので隣町の人がどんどんどんどん入ってきたら、 どうなのかなと思いまして、
うん、じゃあ社長はなぜ言わない、
う
ん、
あの、災害に遭うということは、うん、会った人たちはもう隣近所関係なしに、うん、同じ、あの、まあ、弱者なら弱者という立場で、うん、私はあのものを考えたわけです。
なるほど、なるほど、
はい、まあ、さすが社長、
素晴らしい、ね、社長としての立場で考えたらすごいな。さあ次どんどんいきますからね。消防隊員、あなたがもし消防隊員だったらとして考えてみてください、うん、
はい、
大地震直後ようやく一箇所の消火を終えて、あ、やれやれ消えたなと思いました、
はい、
で命令指示に従って次の出火点に、ね、消防車で移動していました、
うんうん、
ところが来る消防車の前に住民がやってきて、うん、この近くでも火事があるんや消してくれって言って、うん、あの消防車を止めました、
うん、
確かに消防車の位置からは炎が見えています、うん、でも命令も重要です、うん、あなたは先に住民の言ってる要請に応じますかということです。A 要請に応じる、 B は要請に応じず命令に従う、 AB どちらですか、はい、どうぞ。
難しいな、
はい、
難しい、
お、これも分かれるね。
うん、
じゃあ部長なんで要請に応じる。
あのね、何でもかんでも社長の言うことは聞かれへんから
目の前の出火は火の小さいうちに消すと、
そうそうそう、
そういうこと
か、対価になる前にね、
消しちゃうわけ、
なんとか消してすぐそっちに回りたいなとは思う、う
ん、社長はなんで、
う
ん、
あの火を消すのはやっぱりそのあの消防士っていうか消防隊の役目だろうと思うんですけれども、うんうん、あの自分勝手に動いていけば、
うんうんうん、
より以上のね、また災害に巻き込まれる可能性があるんで、こういう事態になった時はやっぱり指揮命令系統に沿った行動を取った方がいいんじゃないかなというふうに思います、はい、
この話も全部ね、阪神淡路大震災の時の 事実に基づいた出題なんですね、
はい、
じゃあ次もね、阪神淡路の時に基づいた出題でいきましょう、はい、まあなたは報道関係者だったとしましょう、ね、大地震発生から1ヶ月です、
うん、
毎日大幅に紙面を割いて被災地報道を続けてきました、
うん、はい、
しかしつい先ほど別の地域で大事件が発生しました。一面の記事を差し替えて被災地報道から新しい大事件の報道に差し替えますかという新聞関係の方の
デスク
ですね、はい、A 差し替える、B 差し替えずに被災地報道する、はい、AB どちらでしょう。 あ、みんな A やね、うん、みんな A ということは、あ、報道関係に一番近いスパコに聞いてみようかな、
はい、
やっぱり差し替えます
かなと思うんですけれども、うんうんうん、まあまあちょっと状況が違うんですけれども、うんうん、なんか聞いたところによりますと、その毎日毎日その報道でね、その地震のことももちろんそれも伝えることも大事ですけども、うんうんうん、それでもし気が沈んでしまうのであれば明るい話題を取り入れようというような話もあります。ただこれ大事件
これ ね、 なんですよね、 あれですわ、阪神淡路の後の、うん、オウム真理教事件の時にみんな悩んだそうですね。どうすべきかっていうのをすごい悩んだと、
まあ、でもやっぱりその見ている方 の、 その、まあ、例えば地方の新聞であればやっぱりその地元の話題っていうのも必要かとは思いますが、全国紙になるとちょっと立場も変わってくるのかな、
まあ、一面は差し替えてもね、
何らかの形で面はあれかなと思います、まあ、一面にこだわらんでも、
う
ん、
いうことで
しょうね、情報さえ発信できてればね。
じゃあもう一個報道取材の方です、はい、これもあの私の友人で、まあ、某国営放送にいらっしゃった方、はい、今はいらっしゃらないんですけど、はい、その、入社したての頃に、阪神淡路大震災を取材している時 の、 あの本当の話です。地震発生後から被災地で取材をしておりました、
はい、
夜になり現場が暗くなってきました、
はい、
私はあの取材の照明係です、
はい、
すると近くで救助をしていた市民から私の持ってる取材ライトを貸してくれと言われました、
うん、はぁ、
あなたはそのライトを貸しますか貸しませんか、 A 貸す B 貸さない、はい AB どちら、うーん遅い、
うーん、
おーみんな A ね、やっぱりライトを貸す
貸す、
まあ、貸すね、
それが、まあ、例えばその人命救助であれば、うん、なおさらのことではないかなと思うんですけどもね、うん、
社長もそう思いましたねやっぱり、うん、
でも、
まあ、まあ報道は、うん、ただやっぱり事実を報道せなあかんという立場もあるやろうから、うん、例えば今回の水害のこと言うとあれやけど、人が流されてるからって言って助けには行かへんやんとしてるやん、
うん、
どうしてもしょうがないところが
あるかな、仕方ないところはあるわね、できることは報道にしかできんことをやってるわけやからね、
うんうんうん、まあ、ただ気持ち的には貸してしまうね、
うん、なるほどね、うん、もうその時にならんと分からへんね、うん、じゃあ次の問題いきますよ、これは某市役所の職員の方の話です、うん、
はい
は
いはい、
某市役所ですから、ね、はい、どこという限定は決して詮索しないようにしておいてください、はい、
経川市かな、
いやいやいや、もうそれは聞かないでくださいね、40キロ離れた町で大地震が発生しました、
はい、
うん、未曾有の被害です、
うん、
その市の職員は握り飯を作って届けようと、うん、呼びかけをしました、
はい、
早朝にもかかわらずたくさんのおにぎりが持ち込まれました、
うん、
それらを積み込み出発しようとしたその時上司がやってきました、
はい、
この握り飯で食中毒が出たら誰が責任取んねんやと、
うん、出た
責任、あなたは上司の言葉で握り飯を持って行きますかというか行かないようになりますか、いや無視して持っていきますかということで、 A 持っていく、 B 持っていかない、うん、はい AB どちら、はい挙げてください、はい、あこれは割れましたね、うん、あじゃあ部長 A の持っていく、
はい、
ちょっと
どうしてもね行政の考え方は誰が責任取るんだっていう形になるんですけど、
うんうん、
もうそれはお互い分かった上での話ですよ、
うん、
もうこれで食あたりになったらしょうがないっていう前提で皆さん食べられるんで、
うん、
そこは良しとしてもらおう。
じゃあ、B のスパコは
これ、まあまあ、私はその責任という言葉よりも、
うん、
食中毒というのにやっぱ引っかかって、うん、そうですよね、これ以上何かその病院のお世話になるようなことになる方が増えるというのはどうなのかなというのもちょっと正直思ったところはあるんですよね。
握り飯で食中毒って僕もどうなんかなと思いながら、
よっぽど
この、ねえ、ね、話もしてるんですけどね、
あら
もう終わらなあかん
じゃないですか、
めっちゃ早いやん。どうですかスパコさん、こういうゲームも、
いやなかなかやっぱりこういう場になるとやっぱり二者択一になってしまうというのは往々にしてあるということですよね。
ですよね、まあ未曾有の災害が続いていますので、もうギリギリですけれども皆さん今一度考えてください。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。